おはようございます。教会の周辺では見上げていた桜の花から、今は足元にあるツツジか、サツキの赤い花が鮮やかに咲いています。ツツジなのかサツキなのか、私には区別がつかないところがあります。しかし、花びらが大きく、おしべの数が多いのがツツジだそうです。教会の庭に咲いているのは、さつきでした。教会の庭は手入れがなされていて、春から初夏へ向けての変化を楽しめる幸いをいただいております。何事もこれは自然だとこう言って、だからどこかで発生し、無秩序でただ消えていくものは何一つありません。神様はすべてを目的に従ってお作りになり、大きな宇宙を、そして足元の小さな草花をもお作りになり、役割を与えておられます。季節の変わり目になっています。皆様には体調に十分お気をつけくださり、お過ごしいただきたいと願っております。今週は暦の上では復活節としています。御子イエス様が復活され、弟子たちに、死を打ち破られたお姿を表されました。弟子たちにとってはイエス様の十字架の死、これで全ては終わったと失望し、逃げ隠れていた最中でした。それで終わりではありませんでした。引きこもっていた弟子たちの前に復活されたお姿を表しました。主を見て喜んだ、こうした彼らでした。イエス様は彼らと共に魚を食べ食事を共になさり、40日間お過ごしになられました。エルサレム郊外のオリーブ畑の丘で、彼らの見ているところで天に上げられました。弟子たちはイエス様から与えられた役割、使命に、今度は心が燃えていたことでしょう。そこでイエス様は、その後に聖霊なる神様がおいでになる、弟子たちの助け主、弁護者が下って来られる、それまで待つようにと遺言され、天に向かわれました。10日後のことでした。その日がやってきます。聖霊降臨日と私たちは言います。ユダヤの暦では五旬節になります。ペンテコステとも言います。その日については28日のペンテコステ礼拝で聖書からお話ししたいと思います。今日はその後の出来事を一つ確かめたいと思います。今朝開かれ、朗読していただきました聖書箇所はホームページに出ておりますが、教会聖書日課の先週月曜日の箇所の中からとなります。今朝の箇所の御言葉から、聖霊の神様が弟子たちを通してなされたことを知り、父なる神様、御子イエス様が私たちに、また教会にもなしてくださる御業と希望を受け取りたいと思います。ペンテコステの日に約束された聖霊の神様が、祈りつつ待ち望んでいた使徒たちと弟子たちとに下り、その結果、彼らは主イエス・キリストへの信仰の確信と、なぜ信じるのかを証言するために立ち上がりました。ここにキリスト教会が誕生しました。教会は教える会と書きますが、それ以上の意味を含んでいます。聖書が教える意味は、神様に属するものにあります。このように三つで表されています。最初は、神の民としての教会です。次に、キリストの体である教会です。そして、聖霊の神様が住まわれる教会です。 イエス様を信じている私たち一人一人は、神の愛、御子イエス様の犠牲の恵み、聖霊の神様との豊かな交わりに満ちている教会に受け入れられ、つながっているのです。初代の教会は、イエス様が再びおいでになる時まで、イエス様の犠牲と罪の許しの福音を伝える宣教に励んでいきます。そして、教会の外の世界に様々な影響を与えていきました。聖書の中にはこうあります。すべての人に恐れが生じた。それは、使徒たちによって多くの不思議な技と印が行われていたからでした。その一つの出来事が、今朝の箇所でした。ここで教会による最初の奇跡が語られます。聖書の言葉です。彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て、施しを請うた。人たちはエルサレムの神殿の中で、ユダヤ教徒に囲まれながらも、キリストへの信仰に基づく礼拝生活を送っていました。その日も使徒のペトロとヨハネは祈るために神殿に登っていきました。毎日祈ることが彼らの信仰の土台でした。生ける神様との対話です。またお委ねし従う献身です。神様がお答えになられ、力を与えられる時でもあります。彼らの原動力は祈りでした。時は夕べの祈り、捧げ物をする儀式が行われる午後3時のことでした。さて、私は教会の兄弟姉妹が祈ってくださる、祈られる姿に祈りそのものを教えられています。祈ることへと励ましていただいているのです。ですから、心に豊かな平安を味わうことができ、そのことに感謝をしています。さて、使徒ペトロとヨハネの二人は、美しい門に差し掛かりました。この門は、神殿の分けられている異邦人の庭、外国人が入れる境内、ここからさらに内側になる婦人の庭、ユダヤ人の婦人が入れるところに、通じている門の一つと考えられます。多分その名称の由来になるような美しい門であったのでしょう。この門のところで毎日生まれながら足の不自由な男が運ばれてきていました。この男はもう40歳を過ぎていました。生まれてから数年はきっと養われていたのでしょう。それから数十年も誰かの手によってこのところに運んでもらっていたのです。神殿の境内に入る人に施しを請うためでした。彼はそこを通り過ぎようとするペトロとヨハネの二人の使徒たちにも施しを請うたのでした。聖書の言葉です。ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ペトロとヨハネはこの哀れなものを請う男性をそのままにして通り過ぎることはしませんでした。旧約聖書に教えられている、生活に苦しみ貧しい者に手を大きく開きなさい。これに忠実でした。この男性の訴えに応えようとします。二人は、彼が期待しているような形で答えることはできませんでした。そして、彼をじっ っと見て、私たちを見なさい、とペトロが言います。何か期待させるようなものを見せられたわけではありません。そしてこの男性の方は、それまでは物乞いとして、憐れみを与えてもらいたいという目でしか、通行人を見上げたことはなかったでしょう。彼は何かもらえると思って二人を見つめていました。じっと見つめ続けていました。ペトロは自分たち二人が今生きているもの、生かされているものこそ、この男性をも生かさずにはおかないものだと確信していました。それを与えることを願っていました。まず自分たちが何によって生きているかを見てもらい、人間が与える最も素晴らしいものを与えようとしていました。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。持っている最高のものとは、ナザレの人イエス・キリストの名でした。このペテロは、イエス様が捕らえられ、十字架につけられたとき、起こった事態に恐ろしくなり、イエス様との関係を自ら絶ってしまいました。そこから人生の目的を見失い、また自分自身の恥ずかしい姿に、呆然自失となっていました。しかし、隠れていたそのただ中に、訪れてくださったのが、復活されたイエス様でした。ペトロや弟子たちを訪ね、立ち上がらせました。彼らをお責めになるのではなく、あなた方に平和があるようにとおっしゃってくださったのです。今、彼らは、聖霊の神様により、御子イエス・キリストの名にある権威を委ねられました。ペトロは男性の願っている金銭を与えることはできませんでしたが、彼の人生を生まれながらに閉じ込めていた原因を癒しました。彼らのうちに住まわれている聖霊の神様による働きでした。イエス・キリストの名、神様の権威によってでした。この男性自身が求めることを長く忘れていた必要を照らし、応えたのでした。ペトロとヨハネの人に対する心や姿勢をここから教えられます。かつてイエス様が多くの目覚ましい癒しをなさり、神様の言葉を語られるお姿に人々が感動し、従っていったとき、この使徒弟子たちがどれほどイエス様に近く偉いものであるかと誇る心で競い合っていたことがありました。しかし彼らは変わりました。それらの誇り、自分に何かあるなどという思いも取り去られました。今あるのは聖霊の神様により立ち上がらせていただいている御子イエス・キリストの力であり、憐れみだけでした。この私自身も信仰を与えられながら、信仰者とはこうあるべきだ、ああであってはならない、こんなふうに善意と思いながらも気づかぬうちに人を支配し押し付けようとしていたことがありました。その結果は大切な信仰の友も離れていきました。ペトロとヨハネにあるのは何でしょうか。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名です。権威ある御子イエス・キリストに明け渡した二人でした。聖書の言葉です。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして、踊り上がって立ち、 歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。ペトロは足の効かない男性の手を取って起こしてやり、立ち上がらせました。この時、長い間自分の足で立つことも歩くことも知らなかった。物乞いの彼の足やくるぶしがしっかりして、踊り上がって立ち、歩き出しました。癒された男性はキリストの名によって歩き始め、神様を賛美し、使徒たちと礼拝を共にしようと、そこにとどまるのではなく神殿の建物の中に入っていきました。彼は癒されただけでなく、御子イエス・キリストを信じたのです。ここから私たちは信仰に生きるにはどうすればよいのかを学ばされます。一つ目は、神様の救い、癒しの道からに触れることです。次に、自分の足で立ち上がることです。そして、神様の恵みを感謝し、賛美し続けることです。まずは、神様の救い、癒しの道からに、出てください。そして自分の足で立ち上がってください。神様の恵みを感謝し賛美し続けてください。そして聖書の言葉です。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。神殿に来ていた人々は、この足の効かない男性が毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらって施しを請うていたのを見ていました。だからこの男が踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美するのを見て、我を忘れるほど驚いたのです。この出来事は誰の目にも明らかでした。確かに奇跡でした。かつて主イエス様がなされた御業と同様のことが、今ここで人たちのもとでまた起こっています。それは使徒ペトロたちに神様のような奇跡を行う権威があったというのではありません。イエス・キリストの名による出来事でした。主イエス・キリストは私たちの自己中心の罪、神様への反抗の罪を許していただくために、ご自身を身代わりとして十字架で捧げられました。それだけでなく、人を悲しませる死を破り、復活なさいました。やがてもうひとたび、おいでになります。その時まで、聖霊の神様によって、私たちと共におられ、私たちのうちに宿っていてくださいます。その男性の身に起こったこと、そこにいた民衆たちは、我を忘れるほど驚きました。この男性に起こったことをもう一度見ます。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。イエス・キリストの名がこの男性を変えました。物乞いで施してくれる人を探し続けてきた人が立ち上がり、神様を見上げ、賛美し歩く人生に変えられました。私たちそれぞれの人生の歩みは違います。しかし同じように、救い主イエス・キリストの名が私たちの人生に御業をなされ、引き上げ、寄り添ってくださいます。イエス様はそのままに なさることはなさいません。このお方は私たちの痛み、悲しみ、また喜びを最もよく分かってくださるお方です。主に信頼してまいりましょう。主イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。神様が生まれながら不自由な足で物乞いをする男性を顧みられ、立ち上がらせ、神様を賛美する人生に変えてくださったことを感謝いたします。御子イエス様の権威あるお名前による素晴らしい出来事でした。私たちそれぞれにもその御業を成してくださり、あなた様を賛美し続けるものとなさせてください。そして私たち教会がイエス様の名でくださる救いの喜びと希望に満ちた場として、家族、友人、地域の方々に仕えてイエス様の救いの福音を分かち合いますように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。